のラジオ始まります。
メリーのイマリと
マリナです。よろしくお願いします。このラジオでは毎週テーマに沿っていただいたメッセージやおすすめの記事を紹介したり、メッセージに答えていきます。
ラジオを聞いていい一日になったなとか、いい一日にしたいと思ってもらえるように頑張っていきます。
はい、ということで今回のテーマは初めてメイクをした時の思い出です。
はい、リスナーの皆様に初めてメイクした時の思い出を教えてくださいと聞いたところ、いろいろなメッセージをいただいたので、いくつか紹介していきます。
はい、早速一つ目のメッセージです。ラジオネーム、なりささんから。中学生の時、使い方がわからなくて自己流メイクをしていたら、目の周り全部にアイラインを引いててパンダみたいになった思い出があります、というメッセージをいただきました。
わかる、私もなったよ。
やっぱり初めてのアイラインで。
初めての、みんななんか経験することな気がする。
いや、ね、そうですよね、うん、なんか私もどうしてもなんかマスカラ塗るとどうしてもなんか下ににじんじゃって、うんうん、いつもパンダみたいになるみたいな。
わかる、夕方とかね、なんか黒いよね、
は
い、
うん、暗くなります。
なんかアイラインをその、うん、なんか使い方がわからなくてっていう成沙さんと一緒で、私もわからなくて、
うん、
とにかく目にラインを描くみたいな、なんかそのことだけやってたから結構黒かった気がする。
ああでもなんとなく黒くなると、うん、自分的には大きくなったような気がするじゃないですか。
分かる、囲ったらね、くっきり見えるでしょ、はい、みたいな。
なかなか最初は難しいですよね。
ね、難しい。はい、では次のメッセージも紹介します。
はい、
ラジオネーム、寝てる時以外眠いさんから。初めてのメイクは中学3年生でした。ずっと体育会系で全国大会を終えて部活を引退してからでした。自転車で100円ショップに行って片っ端から揃えた記憶があります。かなり日焼けしていたので、ファンデーションで、顔だけ白くなったり、メイクが得意な友達の家に入り浸って練習したのが懐かしいです、とのメッセージです。
うーん
全国大会、
すごいですね、
うん、かなりすごい。何の部活なんだろう、
うん、気になります。
なんか自転車で100円ショップに行っていたっていうのも一緒すぎて、わかるわかると思いました。
もう中学生ならではだなって感じが。
地元の100円ショップ行ってずっとメイクコーナーにいた気がする。
ああ、そうですよね。100円ショップのメイクコーナーは誰しもが通る道なんじゃないかなって 思います。
なんかどれかわからなくて、はい、なんかずっと悩んで、もう疲れて、もういいやって買うって感じだった。
なるほど。私はなんか100円ショップの、うん、なんでしょう、100均のコスメの口コミとかいろいろ調べて、うん、これがいいんだみたいな。でもう結構狙いを定めて買いに行ってました。
えらい。なんか私そういうなんか情報収集力が本当になくって、なんか今メリーとか、うん、その100円ショップのなんか優秀コスメとかで結構紹介されてるのを見て、はい、うん、なんかあの時を見たかったなってすごい思ってる。
いや、そうですよね。
そう、
なかなか、うんうん、自分で探すのも難しかった気はします。
難しいね。はい、
はい、では次のメッセージを紹介します。ラジオネーム、真冬のぬくもりさんから。私が初めてメイクをしたのは大学に入学するときです。入学式、スーツに身を包んでファンデーションやアイメイクなど一つ一つの工程を終えるたびに、ねえどう、変じゃないと聞くのを繰り返していました。鏡を見ながら高校生の時にメイクをしていたクラスの女の子たちを思い出しました。先生に注意されていたけど、あれは授業と同じくらい生きていく上で必要な知識だったんだなぁとしみじみ思いました、というメッセージをいただきました。
はい、ね、メイクって確かに生きていく上で必要な知識だと私も思いました。
私も思います。
ね、なんか授業で欲しいよね。
もう授業に入れてほしいです、メイクの時間、ね、
入れてほしい。
もうちゃんと習いたいです。
一番真剣に聞く気がする。
そうですね。一番真剣に聞きます。
ね。
うん。あと私もそういえばちゃんとメイクしたのは大学に入学するタイミングだったなって思い出しました。
高校生の時はファンデーションとか確かにしなかったかも。
そうですよね。
ね。
はい。私の高校は校則でメイクはダメだったので。やっぱり高校生の時はほとんどしなかったなって思います。
え、プライベートとかでは？
プライベートでもそんなにはしなかったような気がします。ちょっと、まあ、リップ色付き塗るぐらいですね。ほんとちゃんとはしなかったです。
で私も運動部だったので、
はい、
メイクはそんなにしなかったな。
そうですよね。
はい、
高校卒業してからの方が多いのかなって思いました。
はい、では次のメッセージを紹介します。ラジオネームあやさんから。幼稚園の頃お母さんのお化粧品を借りて楽しんでいましたというメッセージです。
あ、可愛いですね。
ね、可愛い。
確かに憧れますね。
憧れる、いいなって思うよね。
幼稚園の時とか、もうほんと口紅とかに憧れて、リップクリームは塗らせてもらってたんですけど、そのリップクリームを口紅気分で塗って、もうすごい楽しんでました。
かわいい、マリナちゃん。
全然色とかつかないのに、もう塗るだけでちょっと大人になれたなっていう気がして。メイクだと思ってましたあの時は。
いやでも子供の頃はそれだけでも楽しいよね。
楽しいですよね。
ね、子供の頃の思い出はないんですけど、
はい、
なんか高校生の時にお母さんのお化粧品を勝手に借りて練習したことあります。怒られたけど。
あ、怒られたんですか。
怒られた。減ってるのがバレました。
あ、バレるものなんですね。
ちゃんと見られてましたね。
確かに自分で、まあ、化粧品とか全部揃えるのお金かかりますし、高校生だと。
そうなんです。
確かに私も、まあ、手を出したくなった時期もあったかもしれないです。あんまり覚えないんですけど。
はい、
はい、では次のメッセージを紹介します。ラジオネームななこさんから。高校生ですが、まだきちんとしたメイクをしたことがないです。でも、このおうち時間でメイク道具をいろいろ調べてます。おうち時間が終わったら、メイク道具を揃えて友達と遊びに行きたいなって思ってます。というメッセージをいただきました。
はい。なんかその考えてるだけで妄想とか、なんかこんなメイクしたいとか、なんか広がってメイクする時のこととか、なんか考えるだけで楽しいよね。
楽しいですよね。いろいろ調べるだけでも楽しいなって思ってました。
ねえ、なんかこんなメイクしたいとかもひたすら考えて、なんか雑誌見たり、あと記事読んだりとかしてたなと思った。
私も高校生の時は、まあ、ほとんどちゃんとしたメイクとかしてなかったんですけど、まあ、それこそメリーとかを見て、あ、大学生になったらこういうメイクしたいなとか、あ、このコスメお金貯まったら買おうかなとか考えてワクワクしてました。
ねえ、なんか考えるだけで楽しいって本当にメイクすごいなって思わない？
本当ですね。
ねえ。
はい、ここで一つ記事を紹介させてください。タイトルが、もう少女じゃないんだからお母さんとお父さんにメイクした自分を見せる方法です。この記事は、初めてメイクをした時にお父さんとかお母さんにちょっと見せる、メイクした姿を見せるのが恥ずかしいって人に向けて、恥ずかしくならないような方法を紹介している記事になります。
はい、なんかみんな、もしみんなかわかんないけど、もしかしたらその恥ずかしいって思いにぶつかった人も多いのではないかなと思うんですけど、私もお父さんに見せるのがすごく恥ずかしかった思い出があります。
あ、お父さんですか。
お父さんに見せるのすごい恥ずかしかった。
あ、いや、そうなんですね。でも私も まあ、お父さんももちろんなんですけど、
うん、
お母さんにもちょっと見られるの恥ずかしいなって思って、うん、おメイクするときは自分の部屋でこそこそメイクして、なんとなく家族とは顔を合わせないようにして家を出るっていうようなことをしてました。
確かに直行、うん、玄関まで直行して、
そうしてました。
恥ずかしいよね、見られるの、うん、なんか目合わせられないって感じだった、
うん、
はい。これから初めてメイクする方だったり、あとは同じような思い出がある方にぜひ読んでいただきたいです。
はい、概要欄に URL を貼っておくのでぜひ見てみてください。
はい、ではフリートークのコーナーに移ります。先週のフリートークで母の日のお話をしましたが、リスナーの方から母の日のメッセージをいただいたので、今回はメッセージを紹介します。ラジオネームななこさんから、母の日は小学生の妹と弟と一緒に手紙を書きます。お金をかけたものでありませんが、母は毎年喜んでくれます。今年も書く予定です、とのメッセージです。
うん、手紙を書くって素敵だなって思いました。
ね、しかも毎年書いてるってことだからすごい嬉しいよね。
うん、絶対嬉しいです、
ね、
しかも兄弟みんなで書いてるのかな、
うん、仲良さそう。
うん、仲良さそうです、
ね、
やっぱりプレゼントとかも嬉しいですけど、
うん
うん、やっぱり手紙ってその人にしか書けないものだから、誕生日とかでもプレゼントはもちろん手紙とかもつけてもらったりすると、手紙の方がすごい嬉しかったりっていうこともあるなって思いました。
嬉しい、一番心こもってて、
うんうん、
なんか過去の手紙とか私捨てられないタイプで、
は
い、
分かります。
多分全部残ってるから、はい、なんか段ボールにすごいことになってる
すごいですね。いやでも私もやっぱり手紙とか捨てられなくて、もう小学生の時に友達と送り合った手紙とかも、もう箱にぎゅうぎゅう詰めになって今も取っておいたりしてます、
うんうん、ね、なんで母の日もなんかいつもプレゼントっていう感じのイメージになっちゃうけど、お手紙もいいなと思いました。
うん、マリさんは書いてますか、
うん、私は母の日じゃないんですけど、なんか節目とかがあれば手紙書きます。
あー偉いですね私は全然書いてないので、
うんうん、
でもちょっとこの長野菜子さんのメッセージを見て、うん、ちょっと次、まあ、誕生日かな、誕生日とかには手紙書いてみようかなって思いました。
はい、書いたら教えてください。
はい、報告します
、はい、
では次のメッセージを紹介します。ラジオネームキーさんから、今年の母の日は私の誕生日とかぶっていました。なので事前に電話でお互い何が欲しいか聞き合ってプレゼントを送りました、というメッセージをいただきました。
素敵な送り合いだね。
いや嬉しいですね。本当に欲しいものをもらえる、あげられるっていうのもいいなって思いました、
うん、ねえ。そしてキーさん、誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます
なんかこうお互いサプライズじゃなくてこう相談し合うっていうのも仲良しでいいなって思いました。
うん、本当ですね。仲良しだからこそできることですよね、うん、
ねえ、毎年ってすごいな。
いまりさんは前お母さんに欲しいもの聞いてて、はい、母の日にそれを送るってお話してましたけど、結局どうなりましたか？
はい、言ってましたね、
はい、
なんかあげる予定だったんですけど、前日に連絡したらなんか気が変わったのか今はいいやって言われてしまったので、まあ、季節が変わったら夏ぐらいに何かじゃああげるねっていう話になりました。なので今年はLINE でありがとうだけ送りました。
あ、そうなんですね
そうなんです
気が変わって
そう、びっくりでした
でも本当に欲しいものをあげられた方がいいですよね。
ねえ、ちょっとまたお母さんの気が変わるのを待とうと思います、うんうん、マリナちゃんはどうだった？
あ、私は多分前回食べ物何か渡そうかなって話してたと思うんですけど、
はい、
はい、やっぱりいろいろネットで探し回って、カニが美味しそうだったので カニを送ったのと、あと私の母は甘いものが好きなので、やっぱり甘いものもあった方がいいかなって思って、また探し回ってワッフルを、生クリームが入ったワッフルをネットで注文したのと、あともう一つ、食べ物だけだと、その実家の家族みんなで食べることになって、あんまり母のためのっていう感じじゃないかなって思い始めたので、ちょっと母だけに送れる何か形が残るものあげられないかなって思って、布マスク、ハンドメイドの布マスクをネットで注文して送りました。
すごい豪勢な母の日、めっちゃ嬉しいだろうね
すごい、そうなんですよ。
食べたって、
食べたって報告来ました電話が来て、家族みんなで食べてるよみたいなビデオ通話がビデオ通話で今から開けますみたいな、ことしてちょっと私ちょうどその時家でご飯作ってて、ちょっとご飯作ってるからあんまり手離せなくてちょっと見られなくてごめんみたいな感じだったんですけど、でも楽しそうにしてたので送ってよかったなって思いました。
よかった、素敵な母の日、無事に、はい、それでは今回のラジオはここまでにしたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
次回以降のテーマに関するメッセージやラジオの感想を送ってください。
本日紹介した記事と一緒に概要欄に貼っておくのでご覧ください。
皆さんの一日が素敵になりますように。
次回のラジオもお楽しみに。